はい、よろしくお願いします。マイクロサービスというお話を、させていただきたいと思います。マイクロサービスっていうのは、今回は、全3回で、お送りしようと思っていて、今月から3回連続でですね、ちょっとお話ししようと思ってます。で、マイクロサービスというのは実装はすごく簡単なんですね。簡単というか、まあ、当然、マイクロサービスですから機能が少ない機能、ちっちゃな機能で、実装するということだから実装自体は簡単だ。設計が非常に難しいです。で、その設計が難しいというお話と、その設計を、どのようにして、カバーしていくのかというお話ですね。どのようにしてカバーしていくのかというのは、答えから言っちゃうと、マイクロソフトの Azureサービスファブリックのリライアブルアクターっていうものを使う と、簡単にとは言いませんけれども、まあ、実装が比較的簡単に実装ができるというような形になっています。で、そのお話をしていくんですけれども、その、マイクロサービスっていうのが、その設計の難しさに対して、どのようなアプローチを取っているのかっていう、その裏の話、例えばマイクロソフトの、Azure サービスファブリックのリライアブルアクターっていうテンプレートを使うと、ビジュアルスタジオの2015の、アップデート2以降であれば、まあ、プロジェクトは作れますと。で、ただその裏で、つまり、Azure が何やってくれてるのかと。で、そのリライアブルアクターサービスファブリックのリライアブルアクターっていうものが何をやってくれてるのかってことをまずは知っていただきたいっていうのが今回の第1回目のお話になります。で、第2回目第3回目で実際の実装の方のお話はしていきますけれども、その前に、まあ、概念というんですかね、まあ、概論ですよね、そこのところ と、そのサービスファブリックの中で何が行われているのかっていうようなお話をしていこうと思います。で、その分散システムに、よく使われる手法っていうのを、リライアブルアクターは使ってます。その分散システムで使う手法をなんで、使わなきゃいけないのか、そのようなお話も含めてですね、概要をご説明していきたいと思っています。で、環境も、まあ、ツールをダウンロードしてきて、まあ、インストールするだけなんですけれども、その辺のお話もちょこっとして、まあ、開発の環境 のお話ですね、そちらの方のお話もしていこうかなと思います。で、まず自己紹介なんですけれども、私皆さんと同じく、マイクロソフトの MVP をやっています。そもそもですね、こういうシステムの、プロセス構築していくプロセスありますよね。そのプロセスを評価したり、まあ、それを改善しましょうとか、まあ、評価したり、まあ、それを足りないところというか、まあ、そういうプロセスがなんか完成されてないような、プロジェクトであったり、そういうような組織であれば、そこに対して策定をしていったりしています。開発、あと以前まあ、今は実やってないんですけど、以前は開発フレームワークなんかの設計をやったり、実装管理、まあ、プロジェクトマネジメントの方ですよね、そっちの方のことをやってます。で、最近はどちらかというと、そのプリセールスやプロジェクトの立ち上げっていうんですかね、実際にプロジェクトが、予算がついて始まる前の仕事ですよね、そちらの方の仕事なんかもやってたりします。それから、ブログを書いてますので、ここのブログで、とりあえずここでやったこととか、他のところでやったことなんかは一応、公開しておりますので、ここを参考にしていただければなっていうふうに思ってます。それからプロフィールはFacebook や Twitter や Microsoft MVP の、ページにありますので、参考にしていただけます。で、ドットネットラボの運営スタッフをやってますって感じですね。で、Windows のデベロップメント MVP なんで、Windows のクライアントの方が得意です。なので、今日は、Azure の話も入ってくるんですけれども、どちらかというと、そちらは専門外でというか、クライアントアプリケーションを作るために、Azure を使うっていうだけの話なので、Azure の、その構築だとか、まあ、例えばインサイトを使ったようなデバイスの管理だとか、そっちの方はあまりやってません。で、 今日のゴールなんですけれども、まあ、前作で解説していくマイクロサービスをどのように進めていくのかというお話をしますということですね。でマイクロサービスはちっちゃなそのサービスなんですけど、ちっちゃなサービスで一つで完結していかなきゃならないので、必ずその中にはトランザクション協会がたくさんあります。たくさんっていうか、まあ、いくつかありますと。でそのトランザクション協会の中に、まあ、当然使うフレームワークや、皆さんが、使っているようなその汎用的なコンポーネントなんかがあれば、当然アプリケーションレイヤーはその中にまた増えていくかなという。でその中で、まあ、ステートをどういうふうに転送していって永続化させるかっていうような話ですね。でそこの辺のお話をしていきます。で、それはそれで、そのマイクロサービスはちっちゃいサービスなので、ちっちゃい機能なので、そいつらが、お互いに連携し合わないとソリューションとしては完成しないと思ってます。なので各マイクロサービス間の連携手法として、実際のアクター理論っていうのがあるんですけれども、このアクター理論っていうのがその分散、システムの中で、困難であるその、マイクロサービス間の連携を、解決 しようっていう一つのアプローチです。それのご紹介をします。でなぜかというと、このアクター理論っていうのの、拡張というよりも、要はこれをマイクロソフト Azure でやったらどうなるかっていう話を、マイクロソフトリサーチが、研究してレポートして発表しています。これ、それがバーチャルアクターっていう理論があります。でそのバーチャルアクターっていう設計のモデルに基づいて、オーリアンドっていう、プロジェクトが立ち上がって、そこにはもう Git に、載っておりまして、パートで紹介しますけれども、そこにサンプルとなるバーチャルアクターの、設計パターンを実装したインプリメンテーションとしての、サンプルがあるので、そいつをご紹介します。でそれをと同じようなものを作りたいと思ったら、サービスファブリックのリライアブルアクターっていうテンプレートを使う と、作れますねっていうお話まで、12月までに そこにつなげていければなっていうふうに思っております。実際にその、マイクロサービスっていうのは、実際にそのグランドデザインをやって、例えばシステム全体とかソリューション全体のグランドデザインをやった上で、じゃあちっちゃいサービスから作っていこうっていう話ではなくですね、一つのサービスを、完結させる、もう、永続化層まで含めて完結させて、一つの機能として、一つのサービスとして動くっていうことが、これ重要で、でそうすることで、すごく小さな単位で、こうリリースがで、システムをリリースしていけるっていう話 と、それぞれのサービス間、マイクロサービスのサービスの間がお互いに、依存しないっていう話ですね。依存すると必ず設計上の制約が生まれるので、そこの部分をどういうふうに解決していくのかっていう話が今日できればなというふうに思います。で、実際にそのなんで独立して、そのちっちゃなサービスとして独立していかなきゃならないかっていう と、お互いにマイクロサービス自体が、干渉し合うというか、まあ、実際には連携はするんですけれども、それが干渉になっちゃいけなくて、干渉し合うとですね、実際にパフォーマンスが悪くなるっていう、そのなんでパフォーマンスが悪くなるとかっていう話もちょっとしていきたいと思ってます。それから、実際にそのマイクロサービスはじゃあどのようにしてユーザーが操作をして、情報を作っていくわけですけれども、いろんなデータを引っ張ってきて、操作して、それをある、業務的な意味のある情報としてどっかに永続化して、それを他の、人たち、まあ、それはユーザーかもしれないし同じプロジェクトのメンバーかもしれないけど、それとか共有していくわけですよね。でその辺のところの、操作の結果をどのように転送していって情報としてスキームデータストアの中に永続化させていくかと、まあ、その辺のお話が大体中心になります。まず大雑把な、まあ、概念からお話しますとですね、まあ拡張性がすごく高いって話で、まあ、先ほど言ったように、まあ、ここデータベース1個しか書いてないですけど、ここは実は複数で、いろんな完全に全く別のデータベースだったりします。例えばマイクロ拡張性が高いっていうのは、マイクロサービスですから、いろんなサービスを、連携させていけば拡張性は非常に高いですね。だから先ほど言ったように、 ある大きな外枠のソリューションっていう考え方があって、その中でサービスを一つ一つこう補充していくわけではなくて、サービス自体がどんどんこう増えていって連携させていくので、ソリューションの形が当初より変わっていくっていうのが一つの特徴かもしれない。まあもちろん製品としてのゴールはあるので、そのゴールとしての大枠は変わらないとは思いますけれども、その個々の機能が増やしやすい。でさらに言えば、マイクロサービスはちっちゃなサービスですので、まあ小さな単位でリリースを繰り返すんで、工数見積もりっていうのが非常に正確になります。大きなシステムを考えるよりは工数の見積もりが正確になるということですね。でサービス単位でリリースしていけますから、ユーザーが契約しやすいのよ。契約しやすいというか、まあ、ユーザーっていうのは本当にエンドユーザーかもしれないし、お客さん、B2B の、お客さんかもしれないんですけれども、まあ、例えば皆さんが作るゲームのようなものだとか、普通の、モバイルのアプリケーションみたいなものであれば、無料枠を先に、無料の、ソフトとして最初に提供しておいて、有料のオプションサービスを後からつけるとかっていうのも非常にやりやすい方法ですね。例えば一つのこれ例なんですけれども、まあ、例えば外部の情報サービスを使って普通にマッシュアップだけしていって、まあ、ウェブスクラップと言われているようなサイトですよね。まあ、それを、ウェブスクラップして表示するっていうだけのやつをまず最初に例えば作ったとして、で例えばそこに、認証画面だとか、を入れていって、その例えば会員情報というかアカウント情報と自分の、システムの中の、要はその、どういうロールを持たせるかっていうことを設計していけば、当然のことながら例えば、その方の、まあ、ウェブページだったとするならば、例えばトップ画面をパーソナライズするとか、なんかそういうこともいろいろできると思います。から最終的には、その保存された情報に対してインタレストグラフみたいな傾向分析をやってみたり、まあ、だから先ほど岡田さんのお話にあったように、何を買ったから多分何をか、こういうものを買った人は大体こういうものを買ってますとか、なんかそういうのってインタレストグラフって言われてるようなやつで、まあ、ちゃんとその理論はもうできていて、さっきのボットの話なんですけど、ちゃんと理論もできていて、普通に、公開されてるコンポーネントもいっぱいあるというような話ですね。でまあ、そういうようなことができるので、ロードマップ、ビジネス上のロードマップが非常に引きやすいっていう感じですね。皆さんは見たことあるかどうかわからないですけど、Windows の、8ぐらいまで、8の直前、7ぐらいまでかな、いや、8ぐらいまでかな、には、マイクロソフトは、ロードマップちゃんと出してたんです。でっかいマイクロソフトの製品ロードマップっていうのでちょっとググってもらえると分かると思うんですけど、すごくでっかい PDF ファイルがあって、そこにはちゃんと一何年にどういうような製品を出す、ね、なっていうのが将来的にわたってですよ、書いてありました。まあだけど今最近その Windows 10になってからそういうの書かなくなりましたよねっていうのは、まあ当然戦略としては社内にあるんだろうけれども、Windows 10が来年どうなってるかっていうのはような話を今の段階で、社内だけで考えるなんてことは一切考えてなくて、だからインサイダープレビューっていう形で皆さんの意見を多く取り入れて、どういうような改善が必要か、どういうような形が本当にエンドユーザーにとって理想的なのかっていうのを求めてるわけですよね、マイクロソフト。また同じようにですね、こういうようなソリューション、いや、マイクロサービスを使うようなソリューションっていうのは非常にそういうことがやりやすい、拡張しやすいっていう、ポイントがあります。でまず最初、じゃあマイクロサービスどうやって設計していけばいいのって話なんです。でまず一番最初考えなきゃならないのは、どんなシステムであってもどんなサービスであってもユーザーが操作して、でそのステートっていうものは必ずいろんな形で転送されて、結果その、永続化されていくと、スキーマとしてデータストアの中に永続化されていく、これが一般的です。当然永続化を持たないような、先ほど言ったようなウェブスクラップみたいなものであるだとか、他のところの、サービスをこうマッシュアップするようなサービスもありますけれども、基本的には、ソリューションというのは大体、まあ、トラディショナルな考え方として、こう三層というか、まあ、多層 N 層といわれるアプリケーションの作り方をします。で、これは、なぜかっていうと、このステートフルな層っていうのとステートレスな層って必ず分かれるからなんで分かれるかっていうと、ここ全部フルスクラッチするからじゃないからです。 フルスクラッチする場合はそれできると思うんですけど、フルスクラッチしないっていう場合は、例えばフレームワーク、コンポーネント半化されたような機能っていうのは必ず、ステートレスなはずです。でそいつらを使ってステートマシンを 作っていかないといけないんですけれども、ユーザーの操作をこう永続化させるために この赤い線というのがトランザクション境界になるんですけど、このトランザクション境界必ず超えなきゃならないですよね。でここは全部そのこっちから上ね、ステートフルとかステートレスって書いてあるここの上の方 あのお話になってる。アプリケーションであればというか、まあソフトウェアであればインメモリ上のお話ですよね。永続化すると必ずデジタルデータになっていくんですよ、どんな形であれですね。つまり形も違うので必ずトランザクション境界って必ず発生しますねっていうのが一つの、言えることですね。で例えばそのステートフルな層からステートレスな層にこう物を渡すときって、まあ、単純なこういう普通にこう どうやってこうトランザクション境界を超えるのかっていうようなやり方を考えていくことができますけれども、例えばマイクロサービスの場合って先ほどお話したように、連携しなきゃならない部分があるんですね。つまりステートをステートとして渡さなければならない。でじゃあこのマイクロサービス、全てのマイクロサービスを一つの会社が、自分のところだけで設計してやるんだったらそれはできるとは思うんですけれども、ここの間って例えば全く別の会社が全く別のウェブサービスでっていうふうな形でやってた場合っていうのはなかなか難しいですね、インターフェースのところ の作り方がね。でそこで今マイクロソフトとか IBM とかがウェブサービスに関してのインターフェースの取り決めみたいなのもやっていて、スワッガーっていうんですけど、それはまあビジュアルスタジオの2015には、REST フルサービスのクライアントを自動生成するような機能として、もう組み込まれています。これは仙台でやった6月の時に高橋さん、藤井君が、お話ししてくれたドットネットラボのでリモートでスカイプでお話ししてくれた話にはなるんですけども、ここのインターフェースをこう揃えましょうっていうような話であるだとか。でもう一つは、もう一つはというかもう一つはその、そういう全く別、インターフェースをちゃんと設計してやり取りしましょうって話と、ここをそもそもここにステートマシン作っちゃえばいいんじゃないのっていうような話があります。でその、やり方をちょっとご説明、ここではその、フレームワークやコンポーネントが半化された機能があるので、実はステートマシンとしてのフレームワークもあります。で、まあ、でもそれはそれなりに勉強しなきゃならないんで学習コストもかかるよねっていう話、であれば、ご自分でその、そのステートをどのようにマイクロサービス間で連携させるかを、学習しその手法ですよね、それを学習した方がっていうか、まあまあその、まあ、やり方は どっちも自由なんですけど、そういうようなことをご自分で自作されるっていう方向の方のお話を今日はするので、そういう意味で その有名なというか、その一般的な、ステートマシンとしてのフレームワークのお話は今日はいたしません。から、まあ、なので、先ほどからこうステートフルな層のものを映像どうやって映像化させるかってお話なんですけども、まあ、トランザクション境界を超えなきゃなりませんねと。でそのトランザクション境界を超えるためにどういうような指標があるのかっていうと、まあまあ大体、一般的な解決方法としては例えばリッチクライアントであったり、リッチクライアントっていうのは基本的にはステートが、そのステートフルな層で、まあ、クライアント層の中でほぼ、情報の全てを整形しちゃうっていうような考え方ですね。でまあ実際それを直接そのデータストアの中に情報として貯めるわけじゃないんですけど、データストアの方では、ある程度例えばステートレスな層か、永続化層の中で OR マップみたいなことをやって、正規化されたデータベースの中に、まあ、マップされていくんでしょうねというような感じ。そうかし、ステートはこのステートフルな層から、永続化層に行く間には変わらないはずです。ステートっていうのは物の形は OR マップとして変わるかもしれないけどもステートは変わらない。ここが非常に重要なところですね。でまたですね、例えばレストフルなサービスのクライアントなんかの場合はどういうふうにやってるかっていうと、まあ、ステートがステートフルな層で、 プレゼンテーション層の中で、ユーザーがいろんな操作によってデータが変、加工されていって、どう、まあ理想、自分が目的とするようなデータの形としてスキームデータストアの中に入れられるんですが、その時にですね、実はステートレスなところに一回、溜まってこっちの方に、行った後にですね、もう一回こっちの方に戻すっていう複数回これをやるんですね。だからレストフルなんですけど、レストフル、まあ、基本的には、リプレゼンテーショナル、ステートトランスファーの訳ですね。だから、リプレゼンテーショナブルなんですよ。つまり、いかにこう再現可能な、ステートを再現することが可能なサービスがレストフルサービスであって、これはよく IBM なんかはよくこういうステートフルサービスに対する、ドキュメントいっぱい出していて、まあ、これは Java とかがやってるようなやつのやり方なんですけれども、クライアントはこういうふうにしておくべきだ、サーバー側はこういうふうにしておくべきだ、でそうやって実装していかなきゃなりませんねみたいな話はいっぱいあります。だこれも一つのトランザクション境界をどうやって乗り越えるかって話ですよね。レストフルサービスを使えば当然のことながらステートをこう移動させることができるので、トランザクション境界内で移動させることができるので、非常にそれは、使いやすい、ソリューションを構成するときに、比較的作りやすい。もう一個、まあ、また別な方法としては、スキャホールディングみたいな形があると思うんですけれども、スキャホールディングの場合は、結局そのデータモデルっていうのを、まあ、通して、実際にはその裏側でデータコンテキストっていうのでこうもうほぼつながったかのような状態、直接データベースをいじってるかのような状態の、基盤を提供するようなやり方ですよね。これはエンティティフレームワークなんかがやってるようなやり方で、ほぼ、まあ例えばリッチクライアントのようなデータグリッドだと分かりやすいと思うんですけど、データグリッドはほぼデータのそのままテーブルの形をそのまま出すような形ですよね。スキャフォールディングの場合はそれをもうちょっと OR マップ的に、ちょっと正規化されたただの、行列表現ではなくて、もうちょっとそのオブジェクトっぽく表現することもできます。まあ、いずれにせよ これらっていうのはみんな、それぞれそのトランザクション境界どうやって超えるのか、どうやってそのプログラマーに意識させずに、まあ、意識させずにというよりもプログラマーのコストを、工数ですね、作成するための工数ですね、それをいかに下げるかっていうための、手法ではあります。で、じゃあ分散システム的な解決はどういうふうにやるのかっていうと、まあ、当然トランザクション境界があるんですが、そのトランザクション境界の中のステートレスな層で、マイクロサービス間の、連携を行うっていうやり方を取ります。で、これなんで、そんなことをやるのかってお話ですよね。これが設計のポイントの2個目になる。1個目は先ほど言ったように、トランザクション境界をどうやって超えるかですよね。2個目に関してはですね、これ今度連携です。こいつらの、ステートをどうやって横で連携させていくのかっていうお話ですね。で、まず考えなきゃいけないのが どこでやるのって話です。例えば、このステートレスな層で、まあ、実際さっき のお話のように分散システムっていうのは当然ここでやるんですけれども、まず最初に皆さんがソリューションを作るとき分散システムでやろうがやる前が関係ないんですけど、まず考えなきゃならないのはトランザクション境界の中でどっちの ところでどの部分でどこのアプリケーションレイヤーでステートを連携させていくのか、ここです。ポイントはこれが設計のポイントの2つ目ね。で、この部分で、マイクロサービス、サービス間の連携を行うのが、分散システムのやり方なんですけれども、例えば、こっちの方の部分で、共有するデータベースやデータウェアハウス、でっかいやつですね、を作って、各サービスが、連携を取り合う、まあ、っていうようなこともできないことはない。ただ、これ先ほど一番最初に申し上げたようにですね、これをやるためにはブランドデザインが必要です。データベースの形、それから、テーブルはどういうふうなテーブルが必要なのか、どういうふうな形で、そのテンポラリーとなるような、ウェアハウスの、レポーティングデータベースを作っていくのか とか、あとデータベース間の同期をどうやって取っていくのか、どのタイミングで、トリガーかけて、同期させていくのか、それともリプリケーションするのか、いろんな方法があるとは思いますけれども、ここでやるってことはどっちにしたってこいつらの、サービス、マイクロサービス同士がどっちにしたって干渉し合います。干渉するっていうのは設計として干渉するって話です。設計に制約が出てきちゃうと、先ほど一番最初に申し上げたような、そのマイクロサービスの利点、つまりちっちゃい単位でリリースが早くできるっていうことを全部失うんですよ。全部失うっていうのは、もっと極端な話で言うと、一番最初のマイクロサービスを作るときに、ちっちゃい機能とでっかいそのデータベース部分を作んなきゃなんないっていう話になっちゃう。これは矛盾してますね。矛盾してるというよりは、マイクロサービスでやるっていう、点においてはそれほどいい話ではなくなってしまう。そこで、データベース層、そのつまり、データベース層というか、その永続化層ですよね。永続化層はそれぞれマイクロサービス同士、が個々のマイクロサービスがそれぞれの永続化層を持って完全に分離している、完全に干渉し合わないような形で作成しなければならないというよりも、むしろそういうふうにした方が短いリリースを繰り返していける、そのこの1個のイテレーションを繰り返していくっていうやり方って、アジャイルの開発手法にすごくマッチしてるんですね。つまり、マイクロサービスのやり、設計の仕方っていうのは、アジャイルの開発のやり方とかなり親和性があるっていうふうに思ってください。で、そこの部分でじゃあどうやってその連携させるのっていうことになると、そこで考えられたのが分散システムにおけるアクター理論っていう、アクターモデルという設計概念モデルがあります。で、これはアーランや、アッカやマイクロソフトアジュールサービスファブリックなんか、これ全部分散システムのためのアクターモデルランタイムなんですよ、実言うと。で、これちょっとググってもらいたいんですけど、アーランなんていうのはエリクソンのモバイルの中で使われている、その分散システム、分散システムっていうか、たかだかエリクソン のモバイル端末ですよ、端末の中で本当のマイクロサービスを作ってるんですよ、彼らは。で、そのマイクロサービス同士が連携し合うことで、一つ そのエリクソンの、モバイル端末が出来上がっているっていう大元になる、アーランっていうその、ランタイムがあります。というか、アッカなんていうのは、あれですね、その Java とか PHP とか、その辺の言語に、ように作られている、アクターランタイムサービス、アクターモデル用のランタイム、ランタイムなんですね。ランタイム、いわゆる環境なんです、ね。で、当然マイクロソフト側もそういうことを考えていて、マイクロソフト Azure のサービスファブリックっていうのは、アクターのランタイムでもある。アクターモデルのランタイムでもあるってことを意識してください。ただし、Visual Studio の、画面を見ていただくと分かるように、リライアブルアクターっていうのは一つの選択肢です。サービスファブリックの中での一つの選択肢にはなります。なので必ずそうでなければいけないというわけではなくて、普通にバッチ処理をやるようなやつもあるし、普通の、ウェブロールのような動きをするような部分もあるし、いろいろ選べます。そのうちの一つのテンプレートとしてリライアブルアクターっていうテンプレートを使うことができます。ビジュアルスタジオの2015でですね。で、そういうところではじゃあ何をやってるのかっていうと、このアクター理論って呼ばれている、その、いろんな、言語とかに依存しない、これは、モデルですね。分散システムが、ステートレスな層の中で、ステートマシンを作るための、言い方としてはステートマシンという言い方をよく日本ではするんですけれども、マイクロソフトリサーチの中では、ステートフルミドルウェ、ミドルウェアっていうような言い方をしています。いや、ステートフルミドルウェアの、を、実装していくための、一つの手法がアクター理論っていうものです。で、これはどういうことかっていうと、アクターっていうのは一つのスレッドの中で一つだけ生きているっていう考え方ですね。なので、トランザクション境界とかなんとかいうよりは、一つのその、そのスレッドの中でずっとそのキューとキャッシュをこう持ちながら、他のアクターとメッセージでこう通信し合うっていうようなイメージです。で、これは実際に11月とか12月の方で、 インプリメンテーションの方にやっていけば非常に想像はしやすくはなるとは思うんですけれども、まずは、すごく小さな単位の、なんていうかステートマシン、ミニマムな、すごくミニマムなステートマシンだと思っていただく。どういうことかというとですね、どういうことかっていうとですね、先ほどの絵じゃないですけど、このソリューション全体の中で、まあ、サービスがどんどんこう付け加えられていくわけですよね。そうすると、サービスが付け加えられていくときに、ステートフルなサービスがいろんな、ステートフルな層がいろんな、サービスとして実装されています。でそいつらがこう降りてくるんですけれども、すごく大きな分散システムの場合、ここのステートレスな層のところ、ちょうど中間のあたりミドルウェアの部分ですね、ここの部分で非常に大きなステートマシン作るんですよ。普通はっていうかね。でそうじゃなく、すごくそのアクターって自分、そのユーザーが操作しているその人が最後の永続化まで行くところ、まあ、永続化は最後じゃないと思うんですけど、一つの業務を終わらせるためにいくつかの複数の操作があると思うんですけど、複数の操作をやりながら一つの業務として、情報を永続化させていくっていう一つのその流れですね。その役割、本当にそこのロールを演じるだけのアクターですよね。そこの部分だけの一つのシングルスレッドの中の、ステートマシン、すごく小さなステートマシン同士がメッセージで、こうやり取りをし合う。だからアクターの中には Q があるんです。だから誰かからメッセージをもらったら、そのメッセージは処理しなきゃなんないですね。それはインボークするようなメソッドかもしれないし、なんかその永続化させるようなデータアクセスプロバイダーかもしれない。だどっちにしろ頼まれたらやらなきゃなんないんですよ、そのメッセージをねもらったら。まあ自分もやる、お願いするんですけど誰かに。でそのメッセージをもらった時に、それを Q として貯めていく必要がある。だっていろんなアクターからいろんなメッセージが飛んでくるから。でそれがステートマシンなんです。ステートマシンは本当はそれを誰がどの順番で、誰に、命令したかっていうのを全部、そのメッセージを全て管理するのが巨大な、その今まで、作られてきた、分散システムの古くからあるやり方、すごく大きなミドルウェア層の、ステートマシンを作るということですね。ただ、同じようにですね、表には出てこないんですけれども、同じように Azure も、Akka も RAN も同じように分散ディレクトリというのを持っています。つまり、そのあるステージにこの役割とかログインしてきましたけど、まあなんかこのサービスに入ってきましたと。でそうするとそのステージに参加する。で参加した人は必ずルートのノードのどの位置に自分がいるのかっていうのを、その分散ディレクトリの中に登録するんですね。だから実はここの裏では必ずその分散ディレクトリっていうのが管理されていると思ってください。でただそれはプログラマーは一切いじる必要はありません。それはなぜならばアクターランタイムだから。アクターランタイムなんで、ランタイムがやってくれます、それは。なので、実際にそのアッカやアーランやマイクロソフト Azure のサービスファブリックを使わない場合っていうのは、そういう分散ディレクトリの、管理もご自分でやらなきゃいけないってことを考えてます。もう一つはアクターの、アクティブと、ディアクティブです。つまり、このアクターっていうのが、まあ、例えば何でもいいんですけど、何でもいいですけどっていうか、そうですね、このバーチャルマイクロソフトのリサーチが、実際に、バーチャルアクターっていうモデルを使って実装してるっていうのは、ホローって言われている、ゲームです、 Xbox の。あれは、ネット対戦型のなんかゲームなんでしょうか。私はやったことないんですけどね。でその人たちが、じゃあどこの誰さんが入ってきて、その例えばそのフィールドにですよ、入ってきて、どういう武器を持っていて、でどういうふうに、どの位置から誰を撃ってるのかみたいなものっていうのは全部メッセージでやり取りされるんですけれども、 そのアクターが例えばじゃあ退席しました、まあ、ゲームから出ていきましたって言ったら このこいつはメモリ上に残しておくわけにいかないですよね。じゃあもうメモリ上がすごくリソースが圧迫されちゃうんです。なので、必ずその生きてるアクターだけを管理したい。で使い終わったら破棄したい。でそれだけどメッセージはどこから飛んでくるかも分かんないし、どういうふうに誰にメッセージを出したらいいかもプログラムは予想できないですね。システムは予想できないですね。なぜかというとユーザーが主体の操作になるから。でその時に、もしリアクティブだった場合は自動的にアクティブにしますとか、使われなくなったらガーベージコレクトのようにディスエブルさせ、ディスポーズしますみたいなことも、この悪化も、アラもマイクロソフト Azure も全部自動でやってくれます。だここの部分からも、開発者っていうのは解放されるっていうことですね。つまり開発者って本来であればシステムのことなんか本当は一切知らなくても本当はいいんですよ。どちらかというと本当に知ってもらいたいのはエンドユーザーがどういう操作の上でどういうふうなことがしたくて、どんな情報を保持したいのか、どんな情報を永続させたいのか、これがプログラマーの本当の使命だと思う。だけどそれをやるために皆さんは多分まず最低限のそれは C シャープは勉強しましょうとかそういうのは分かりますけれども、やっぱり例えばじゃあ Azure のサービスファブリック勉強しましょう、じゃあ何のためにって話になるわけですよ。でもっと極端な話で言うと、先ほど言ったようにその分散システムなんかを作ろうと思ったら、そういうようなアクターの生成や要は消滅の管理、分散ディレクトリの管理、それからリソースですね、スケールアウトスケールインのことを考えたら、じゃあこのアクターってこのアクターとこのアクターと同じサーバーにいると思いますかって話なんですよね。もしかしたら全く別のサーバーで もっと極端な話ですけど、もっと別のハードウェアのでキャッシュされたページングされたメモリ上にいるのかもしれない。だからいつ死ぬか分かんないですよ。でも死んだからっつってほっとくわけにいかないですよね。死んだら必ずそのどうやってそれを、リカバリーするのか、どうやってそのこの人に出しているメッセージをどういうふうに転送させていくのか、新しくインスタンスを作って新しくそれこれ、ま前このサーバー死んじゃったんだけどこっちのサーバーで新しく作ってみたいなことも全部本当は全部やらなきゃなんだけど、それを全部、一応マイクロソフト Azure はやってくれる、サービスファブリックっていうのはね、そういうのをやってくれる。だから本当にプログラマーがその作りたいアプリケーションの業務としての本当のユースケースだとかユーザーストーリーだけを考えられる世界ってすごくいいと思いませんっていうのが提案の一つであります。で、これがそのアクター理論を拡張したマイクロソフトリサーチが発表しているバーチャルアクターっていう理論です。でここが書いてありますから、後で、資料公開しますんでね、まあ見ておいてください。今のところ英語しかないけれども、一生懸命読めば読めます一生懸命読めばですけど、私は3週間以上かかりましたからね13ページしかないんですけどまあそういうようなところです。で実際アクターの実装実際に実装したらもっと細かい話をしていくのは11月12月の方でやりますけれども、まず概念としてね、今、分散システムって何で必要だったかっていう話と、じゃあ分散システムの難しさはどうやってクリアするのかっていうアクター理論の話と、そのアクターをじゃあ今度インプリメンテーションするときに、こういうバーチャルアクターという考え方があって、それはマイクロソフト Azure を使うために用意された考え方ですよというようなものですね。そいつをじゃあ今度は実際に実装していくときはこういうふうに実装していきますよという全体像が今日は把握していただければ、11月12月でその話何かの話をしているときに、ああこれは全体のうちのここの部分を話してんだなっていうのが分かっていただけるかなというふうに思いますので、そういう形でやっていきましょうという話ですね。で、ビジュアルスタジオの、2015のアップデート2以降です。ああただ以降といってもあれですね、今の MSDN とかに出ているビジュアルスタジオの15ってやつですね、2016年とか17年なんだか分かんないですけど、ビジュアルスタジオの2015の、今アップデート5、あ、違う、プレビュー5まで出てますんで、もうそろそろです。もうそろそろ ビジュアルスタジオの15は、我々が、レドモンドに行く頃には発表されてるかなみたいな期待を持ちながら、やってます。そこの2、それはそれではできないんですけれども、ビジュアルスタジオ2015のアップデート2以降であれば今はできますって話ですね。そこに、サービスファブリック SDK ですねっていうのを入れると、この最初のプロジェクトのテンプレートのところにこんなの出てきます。クラウドってところを選んでもらうとサービスファブリックアプリケーションっていうのが、もう出てきますので、これを選んでもらう。で、その次の画面でですね、ちゃんとこういうふうにもうあるんです。これが先ほど言った、サービスファブリックっていうのは いろんなことできるんですけど、こういうやつですね。このゲスト実行型のゲストの実行可能ファイルで、これあれです、バッチでやるやつ、よく夜間バッチなんかやる。ドットネットコアのプレビューなんかも出てますし、ここに先ほどからステートフルだステートレスだといったこの辺の話です。ステートレスウェブ API というのは先ほど言ったようにミドルウェアの層のところの部分なんで、どちらかというと、昔のワーカーロールですね。でなんとなくイメージできますまあその昔で言うところのワーカーロール。でこっちのステートフルのサービスとステートレスのサービスっていうのはあれですね、どちらかというとウェブロールって言われてて、昔ウェブロールって言われてて、で こいつらを、のちっちゃいやつを何でもいいからバンバン作っていくんですよ。でそいつらを連携させていく、そいつらを連携させていけば、そのマイクロサービスとしての複数のマイクロサービスで構成されたで大きな、拡張性の高いソリューションが出来上がるということですね。でそこで、このアクターサービスっていうのを選んでいただくと、先ほど申し上げたようなバーチャルアクターの、設計モデルのインプリメンテーションが作れるって。なのでここで選んで、こういうふうにやっていけば、アクターを実装できますよっていう説明は簡単なんですけれども、もし今までの話がなかったら、ビジュアルスタジオでこれ選んでこれ選んでこうやってこういうふうに作ってくださいねって手順を教えられても、おそらく皆さんポカンとすると思います。ポカンとするというよりはどちらかというと、その価値とか意味っていうのが薄れちゃうかなっていうふうに思いまして、本日は、その手前の このたった2枚の画面の 裏側にあるすごく膨大な情報っていうのをちょっとご紹介した次第でございます。さて、それで一応予告なんですが、10月から12月までですね、今日は、このお話しました。マイクロサービスの入門ということで設計編ですよね。この話です。マイクロサービスアプリケーションの特徴であるフルステートレスアプリケーションの、設計、それとステートフルアプリケーションの連携っていうようなところですね、こういうような話を、してみました。それから、来月はですね、ちょっとウェブアプリケーションでマイクロサービスを実際に先ほどのテンプレートを使って、作っていきたいと思います。で、一番最初に作るのはマイクロサービスですから、先ほど申し上げたように、ウェブスクラップアプリケーションを作ろうかなと思ってます、まあ、どこのネタにするかっていうのはどこでもよくてですね、実を言うと扱う情報は実はどこでもいいんですよ、ウェブサービスであれば。なので今いろいろ考えてます、まあ、よくあるのが食べログとかの収集とか、あと価格コムとか、さっき岡田さんがちょっといろいろご紹介してくれたやつも面白そうだなと思うし、まあ、それを1個作ってみました。で12月は今度は、デバイスのアプリケーションですね、実際 Windows Phone と、とかそっちのザマリン使ってやっていきたいなと思います。そうすると実際にウェブだろうが、クライアントアプリケーションだろうが、こういうデバイスのアプリケーションだろうが、実際には、あれなんですよ、そのどこで情報を作って、 どんなところに、ステートが、どんなところでステートが管理されて、でどのように永続化されていくのかっていうことしかないんですね。すごくシンプルにものを考えればですよ。なので、そういう例をちょっとお話ししていきたいなと。でこっからはちょっとキーワードになります。今日のお話のまとめになるんですけれども、ちょっとここからがね ここからいろいろ面倒くさい。いろいろ面倒くさい理由は絵がないからです。絵がないのは、実は言うことというかお話ししなきゃならない話がいっぱいありましてですね、それを絵にしてると非常にでかいファイルになっちゃうなと思ってやめました。で、先ほど申し上げたようにアクター理論ってアクターですから、本当のユーザーストーリーで設計できるんですね。ユーザーストーリーとビジュアルスタジオのチームファウンデーションのサーバーとかサービスとか、ビジュアルスタジオオンラインとか使ったことない人います？はい。はい、わかりました。まずそこからの話なんですけれども、例えばアジャイル開発プロセスとかウォーターフォールとかいろんな今開発プロセスがあると思うんですけども、そこで、例えばアジャイルの場合って今アジャイルとよく言われてるんだけど、それはなぜかって先ほど申し上げたようにビジネスの計画が立てやすい、すごく短い単位で予算が取りやすいから、どちらかというと会社の中でも稟議が取りやすいとかいろいろあるんですけど、アジャイル開発っていうのは、もうもてはやされてますと。で、先ほど申し上げたようにアジャイル開発っていうのとマイクロサービスっていうのは非常に親和性が高いっていう考え方ですね。で、そこのプロセスの中でですね、イテレーションっていうのを何回か回すんですよ、アジャイル開発で。そのイテレーションっていうのはですね、ユーザーストーリーとそのユーザーストーリーの中にどんな機能でこのユーザーストーリーは成り立つのかなっていう機能ですね。で、機能とあと作業項目っていうのと、まあそれは例えば何かのドキュメント書かなきゃなんないとかそういう話ですよね、とかあと懸念事項、バグみたいなもので構成されます。これがビジュアルスタジオの、チームファウンデーションサービスとかサーバーとかビジュアルスタジオオンラインではテンプレート化されていて、アジャイル開発プロセスっていうの、のを選べる。それを選ぶとこういうチケットの構成を作ることができます。で、なので、本来であればですよ、本来であればユーザーストーリーから設計を始めるべきなんですが、私の経験則上非常に多くのシステムが機能から作られる、機能一覧から作られる。で、ユーザーにとってみれば機能なんかどうでもいいんですよね、実を言うと。例えば、なんていうかな、例えば帳票を、帳票だと面倒くさい、まあいいか、帳票でいいか、何かの帳票を出したい。で、何かの帳票を出したいというのは帳票する機能ではなくて、多分おそらく、生産業務であったり会計業務であったり、例えば、資材管理業務であったり、多分そういう名前なんですよ本来であれば、ね、その時に帳票が必要なだけなんですね。つまり主語と述語が逆なんですよ、プログラマーとユーザーって。で、本来であればユーザーストーリーからそういう意味で言うと設計されなければならなくて、例えばその、設計書の前にあるべき、要件定義書だとか要求使用書というのは非常に、少ないです。本当に少ないです。で、それの中でユーザーストーリーというのがユースケース図とか、コラボレーション図とか、コラボレーション図はまだシステム側にちょっと寄っちゃってるけれども、ロバストネス図みたいなもので表されることがあります。で、本来であればそこがあって、設計書ができ、外部設計書が出来上がって、そこから機能一覧が普通は出てくるけれども、多くの設計書を見るとですね、というか設計書すらないシステムもいっぱいありますけどね、多くの設計書を見るとまず機能一覧があって、でその機能一覧は本当機能名なんですね、どうでもよくて。で、それはなぜかっていうと理由は簡単です。 SIR とか仕事を取ってくるやつが物を書かないから。あと、よろしくって言って開発会社に任せると、開発会社はシステムの開発の会社なので当然機能の一覧から書きますよね。だってそれがお金になるから。だから本来であれば、本来であればですよ、日本の SIR がちゃんと設計書を書いて、設計書どころか要件定義をしてですよ、要求使用書を書いて、そしてそういうようなユースケース図からオブジェクト図みたいなものも全部用意して、このオブジェクト図でよろしくモデル作ってね、モデリングしてねっていう、のが普通の仕事の流れだけども、まあそれが少ないので、どうしてもその機能一覧から始まっちゃいますね。ただそれを続けてると、おそらく、そのマイクロサービスの、設計って非常に多分やりにくいと思います。で、マイクロサービスの設計をやるときに機能一覧から始まると、その機能のサービスになっちゃうんです。機能のサービスをもし、作ったとしたら、一つの業務をやるために何十個のサービスを連携させなきゃなんないかって話。 先ほど申し上げたようにマイクロソフトサービスのステートレスな部分でどうやってステートをこう連携させて他のマイクロサービスに対して連携させていくのかっていうのは非常に難しいもんあの手法が必要になります。なのでマイクロサービスはできる限り少ない方がいい、数はね。だけどマイクロサービスはマイクロサービスな方がいい。であれば本来であればユースケースが先にあってユーザーストーリーが先にあって、でそこでいかに少ないサービスで業務が終わらせられるかっていうのを考えなきゃなんなくて、実を言うとここってプログラマーの仕事では本当はないんですけれども、皆さんがそういうことを知っていれば日本の SIR が開発会社に仕事を丸投げしたとしてもまともなシステムはできるはずです、絶対に。これは私は信じてる、そういうふうに。だからどちらかというとシステム会社の人たちが偉くなることを私は期待している。でそういう意味でそのユーザーストーリーから始めなければなりませんねっていう。でユーザーストーリーの機能が少ない方が開発コストは少なくて、むしろそのまま実装されれば理想的だ。つまり1個のマイクロサービスで1個の業務が終われば最高なんだけれども、先ほど言ったようにプログラマーは必ず機能一覧から考えちゃうから、そこでマイクロサービスをやり始めると必ず複数のマイクロサービスが必要になると、業務を終わらせるために。何をやる、プログラムを作ってプログラムの処理を終わらせることがプログラマーの仕事じゃなくて、業務をどういうふうにシステムで補助できるのかっていうのを考えるのが我々の仕事だと思ってますね。で一般的には、機能はプレゼンテーションとかビジネスとかエージェントとかなどに分かれますよねって。でこれと前にビジネスロジックは関係ない、通信の話だとか永続化の話だとかシリアライズの話だとかっていうのを勉強しなきゃならないんです、皆さんはね。でそれを軽減させるための一つの、方法として、そのアクター理論が、そのアクターモデルのランタイムが実はあって、そのランタイムは実際に Azure 上ではサービスパブリックとして提供されているということです。ここが非常に重要な話です。から、バーチャルアクターにおけるこのステートの管理っていうのは、これあの覚えておいてもらいたいのが、そのアクター同士が必ず通信し合って連携するってことですね。だからメッセージングとキューとあのキャッシュです、重要なのは。まあ、キャッシュをどこに持つか、キャッシュをその普通のファイルとして持つのかメモリ上に持つのかって別にどうでもいいんですけど、必ずこの3つを持っているってことですよね。でその、キャッシュとキューを、そのアクターは管理しなければならなくて、で、メッセージングによって他のサービスの、まあ、結果なり他のサービスにお仕事をお願いしたり他のサービスに、ステートを渡したりすればいいっていう話で、それからバーチャルアクターの場合はですね、アクター理論の中では言われてないというか、アクター理論の中では、分散ディレクトリーって言われているものが、バーチャル空間っていうふうな言い方をしてます。マイクロソフトの場合はね、バーチャルアクターの場合はね。で、なんでかっていうと、そのバーチャル空間の場合は、その下にあるリソースの管理だとかアクターの生成とか消滅だとかの管理だとかで、先ほど言ったその分散ディレクトリの管理を全てやってくれてるものがバーチャル空間であって、分散ディレクトリでいうところのディレクトリ、いわゆる 分散システムでいうところの分散ディレクトリとはちょっと違うっていう話ですね。分散ディレクトリの場合っていうのはその論理的な、管理しかしません。こっちはハードウェアの管理までしてくれるっていうのがあのポイントです。で、ここでポイントになるのが、やっぱりそのアクターが生成されてるのが自動生成するし、で、まあ、生成されたものが使われなくなったらあの消滅させられる。でそれがディアクティブな状態であったとしても、だから要はメモリ空間上にいないんです。いなかったとしても、その、裏にある、その分散ディレクトリの中で管理されているものであれば、つまり1回でも参加したことのあるその空間にですね、その空間に1回でも参加したことのあるアクターであれば、その人が、今どこにいようが、生きてようが死んでようがメッセージングしたら自動的に生成されます。これ非常にそこはプログラムとしては難しい部分を、やってくれてますから、分散システム開発環境というよりは、どちらかというと分散システムを、アクター理論によって、それを、Windows の、Azure の Microsoft Azure の上で実行させるための、開発環境の作り方なんですけど、サービスファブリック SDK 入れると、サービスファブリックローカルクラスターマネージャーというのができます。 でそうすると実際にあの Azure にくっつけたなんてもここのローカルだけであの開発はできますんで、疑似的な、分散システムの基盤ですよね。それを作ってくれます。それから、ビジュアルスタジオにリラアブルアクターのテンプレートがありますし、デプロイもあの簡単にできるようになってますんで、ビジュアルマイクロソフト Azure の、テンプレート、にデプロイするための、テンプレートの、環境も用意されているということですね。それからまあ準備としては、これもあの公開しますけれども、要はその一応軽く読んでもらいたいのが、その開発環境を準備するっていうところがドキュメントがありますんで、そこは読んでいただいて、それからあと、これですね、ダウンロードする場所ですねをやってもらって、でちょっと気をつけてもらいたいのが、プレビュー版であるビジュアルスタジオの15ってやつは、動きません。これはでビジュアルスタジオ2015のアップデート追加ですねと、サービスファブリック SDK をやると、もうそのまんますぐに開発ができるそうですね、はい、あそれから、ね、なんか Windows の7でもできるらしくて、その場合はパワーシェルをなんか新しくしなきゃならないらしくて、あ今パワーシェルの5ぐらいかなみたいらしいです。それから、分散し、これはおまけなんですけど、分散システムの分散のディレクトリーですね。これが、実際には、裏に隠れてますよって話で、我々は全然意識する必要もなくて操作する必要もないんですけど、これは裏にいます。で必ず裏にいるので、ルートのノードっていうのに表されるバーチャル空間っていう、だから、よくいろんなドキュメントでバーチャル空間とかって呼ばれたら、その実態は分散ディレクトリのルートノードだと思ってくれれば構わないですっていうところで、まあ、かなり雑な言い方ですけどね。で、まあ、参考資料としては、まあ、こんなものがありますので、さっき言ったアーランの話だとかアッカの話もこれ全部英語なんですけど、これは一生懸命読んでもらい、一番上は一生懸命読んでもらいたくて、下の2つはいいです適当に読んでくださいそれからまあ他にもいろいろあのドキュメントはいろいろあるんですけれどもっていう話ですね。でとりあえずそれとは別にちょっと紹介したいものがあって、これがあの先ほど言ったマイクロソフトリサーチが出しているドキュメント、これは誰でも下ろせますんで、これはちょっと頑張って読んでください。このくらいあるんで、13ページあったかなって思ったんだけど、こうね、13ページありますね。で13ページ目はこれ全部リファレンスなんで、12ページを頑張って読んでください。でこれって小難しい話考え書いてあるけど、4章以降って、パフォーマンスの話です。実際にバーチャルアクターがバーチャルアクターを使うと、実際にそのパフォーマンスを落とすことなく、同時に並行処理をしながらアクター同士がメッセージングでやり取りするんだけれども、こんなにあれだよって、そんなに落ちてないよって、すごくそのパフォーマンスはいいよって話で、ここにハロー4プレゼンスサービスみたいなのがありますよね。これがあのXBOX のあのハロー4って言われてるゲームの中で実際に使われてます、この考え方なので、マイクロソフトリサーチが考えた、これかなり昔で考えてるんですけど、オーリンズ自体のプロジェクトはもっと前にあれしてますから、サービスファブリックの、が、GA になったのって今年ですよね。だからそれの前から、ずいぶん前からこういうようなことを考えていて、分散システムだとかアクター理論とかに詳しい方々が、まあ、Azure を使ったらどう、Azure 使ってどうやったらできるんだろうみたいなことを一生懸命考えてくれてるやつなので、こう非常に価値のあるドキュメントだと私は思っているっていうことで、ただ4章以降はそのパフォーマンスが落ちてないよっていう実証の話なので、そこはよくて、どちらかというとこの辺、こういうあのこれ C シャープのコードとか書いてあるんで、こういうふうなあの形で、実際、できるんですよっていう、まあ当然コードは本当はいっぱい長いんですけれども、基本的な考え方とか、 っていうのは、普通に、読み取れるようにはなっていますので、これは頑張って読んでください。で、最初一番、私が今日話した話っていうのはここの、1章の話です。アブストと1章と2章でこの辺の方までプロと例えばそのアクターがどうやってこう、やり取りし合うのかっていうのはインターフェース持ってこうやってやるんですよってで広げて全部メッセージングされるんですよって話なんだけど例えばプロミシーズパターンって多分あのストアアプリでを JavaScript で作ったことある人だったら普通の話なんですよこれってこういった非同期 の、まあ、C シャープでいうところの Async の話ですで Async なので、必ず非同期で実行されるんだけどその後続の処理も指定できるし Await すれば必ずその、直列化っていうんですかね処理の直列化ですよね、処理ってマイクロサービスの場合は、まあ、他のシステムでもそうなんですけどいろいろこう並行で処理された場合にどうやってスレッドセーフにしなきゃならないのかっていうような話があると思うんですね。でその時に、必ずいろんなメッセージを Q として受け取るんだけどそれをどうやって直列化させていくか、まあ、縦に並べていってどういうふうに実行させていくかだからキューイングの話ですよね。そこってすごくテクニックがいるところで、それの基本的な、あれを持ってます。でこれ、アクターのベースのクラスがもうありますからこのオーリンズっていうのが Git に載ってるやつをやるとでそれの、基本的な、その、組み方をちょっと読めばさっきの、Visual Studio のテンプレートで、サービスファブリック選んでリライアブルアクターを選んだ後からどうやって実装していけばっていうのはすごくイメージできると思います。それのベースとなるアクター アイアクターかこれねアイアクターっていうあのベースをちゃんとクラスがあるんでそれ右クリックしてあれでしょインターフェース実装ってやればやってくれるんでしょきっとビジュアルスタジオはあと中書きゃいいだけっていう話ね。だから結構こういうものがちゃんとその基盤としてはちゃんとやってて本当にそのユーザーストーリーの中でどうやって業務を完遂していくか遂行していくかっていうのだけになるべく集中できるようになっているいますこのサービスは。で、あとはこう、こういうパーシステンスプロバイダーっていうのがあって、永続化のところ全部やってくれてるんですよみたいな話。エンティティフレームワークなんかでも普通 のデータモデルやって最後コミットってやると普通に本来であれば書かなきゃならないトランザクションのロールバックとかなんとかっていうのも全て含めてやってくれますよね。でそれと同じですよね。アクターが持っているステートをどうやって永続化させていくかって話です。ここのとかっていうのがあるので、これは一生懸命読んでくださいっていうのが1個。それからオーリンズの話かな。あそうですね、というようなお話で、大体50分なんで今65分経ちましたっていう話です。一応70分の予定なので5分前ということで一応あれですね、じゃあ質問を質問でも雑談でも何でもいいですけど分散システム作ったことある人います？いない、設計したことある人ちょっと考えたいなと思った人だいぶいいねあいいねそれから多分ね私なんでこんなこと言ってるかっていうとゲーム作るってなかなか難しいんですよ。なんだけど普通 その時間つぶしのためのゲームぐらいだったら作りたいじゃないですかみんな。だってその環境あるし、マイクロソフトストアもあるし今ザマリンがあればねアンドロイドプレイグーグルのストアだって乗っけられるわけですよものをね。したらやっぱアプリケーションって作りたいじゃないですかやっぱ開発者としてはね。でその時にやっぱりその100人200人だったらいいけど例えば1万人規模で使うようなアプリケーションをになるかもしれないわけですよね皆さんが作るアプリケーションが。でその時にスケールのスケーラビリティだとかアベラビリティって言われてるようなものを本気になって考える、時に、こういうその今日お話ししたようなそういう、裏でやってくれてることがいっぱいあるもの、それはアクター理論もそうですよ。アクター理論なんて我々最初からそのプログラムのロジックとして考えられるわけではなくてどうやってその、 その分散システムのステートを管理していくのかっていうのを一生懸命学者さんたちが、まあ、先人の人たちがすごく深く考えてくれて出来上がった理論なんですから絶対使えるんですね。でそれをわざわざ勉強しなくてもっていうか本当は勉強しなきゃダメなんだけど、わざわざ勉強しなくてもああやってビジュアルスタジオでテンプレートを使うとそれが実装できちゃうっていう世の中なんですよ。でですよ、で皆さんが作るゲームとかそういうアプリケーションがもしかしたらその今ストアに自由に上げられるような時代なので1万人とかの規模が使うようなアプリケーションになる可能性があるわけですから、その時に、何 そういうことも夢じゃないっていうか、でその 分散システムとか業務システムみたいな大きなものって自分とはかけ離れてるなっていうふうに思ってた人たちはもうちょっと随分近くなってきましたよって話が今日のお話です。何か他にありますか。なきれば終わりにしたいんですが、
はい、大丈夫ですか。
はい、ということで今日ご清聴ありがとうございました。